主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。
みなずきです。
この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です。
はい。
なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。
はい。
おもれき546回になります。
546。
はい。
何ですか。
なんだっけ。和玩具。和のおもちゃ。
和のおもちゃ、うん、どういうこと。
なんか木でできた、
ほう、
なんか昔からある、
例えば
なんか鉄砲とかさ。
鉄砲
あとだるま落としとかさ。
ああ、こういう、う
ん、鉄砲もほらなんか木の
竹のね、こんな
あの
パチンパチンみたいですね。
で弾があのコルクみたいなのが紐でとかさ、けん玉とかさ、
ポンとかさ、
うん、あるじゃないですか。そういうなんか木でできた和玩具
って言葉あんの。あ、コマみたいな、
うん、そうそうそうそう、
ほう、
なんかそういうお店があって、
ほう、
なんかたまたま立ち寄ってね、
ほう、
でそこでヨーヨー見つけたんです。ヨーヨーがあったんですよ。
ヨーヨー
で、あ、懐かしいなと思って、あ
のピヨン
って、そうそうそう、買ったのね。
ほう。
で家でこうヨーヨーピヨンってぐるぐるちょっと上に上がってくるじゃない。
ほう。
あれしたら何する、その後。
スケバンデカでしょ。
そうそう、桜の大門ごっこするじゃん。
パカ
ッて。桜のパカはないんだけど、昨日だからないんだけど、うん、こうキュルキュルバンってこう
人に
手でキュッと投げて、でこう捕まえて、桜の大門とかってやっぱするよね普通。
まあ我々世代はね、
うんうん、でと別の友達のね、奥さんは僕たちと同世代なんですけど、でちょうど飲み会の時にそういうヨーヨーで遊んでたんだよって言ったら、
うん、
いやうちの奥さんね、もうヨーヨー得意だって言うからさって言ってて、でこうスケバンデカみたいなことしてくるんだよって言って困った顔してたのね、その旦那さんは。うん、だからやっぱ昭和世代はヨーヨー持つと
スケバンデカ
みたいなことしちゃう。そう、横で僕は飛ばすのはできないんだけど、でもそれらしいことしてこう桜の台も見せる。
まあ、ヨーヨーはそうでしょうな、う
ん、犬の散歩もかろうじてできるかどうかのレベルのなんで、
あ、
ただ上下に動かして、
なんかありましたな、うん、こんなあやとりみたいなことしてましたな、うん、
あ、ブランコね、それね、
そうそう、うん、ブランブラン
と、ね、うん、今のヨーヨーってすごいんだってよ、あのハイパーヨーヨーとかになってから。
あ、そうなん
ですか。くるくるくるくるくるがずっと回ってんの。
へえ、
うん、でなんか、あ、やっぱみんなやるんだと思って。我が家だけじゃなかったんだ、ヨーヨーを持つとスケバンでっかごっこす、ね、ごっこをするのは。
後の世代は違うのかしら。やっぱり時代ごとにあんのかしら。
なんだって、この平成の子はあのベイブレードじゃない、そのハイパーヨーヨーってのに変わって、まあそれも
アニメとかでね、よくやっぱり武器みたいな使ったりとか、
うん、使うよね、
やっぱ世代が出るのかしら。
コンバトラー V もヨーヨーだったじゃない。
そうです、うん、
超電磁ヨーヨーとかね。
超電磁ヨーヨー懐かしいな
ね、やっぱその辺だよねってね、Now でヤングな番組、
そうです
ね、おもれきが
朝宮さき
ヨーヨーちょっと久々にやったら面白かったです。
何の話、
うん、今度買ってきてあげよう。
いらない
よ、絶対するから。
いやらないよ、
うん、もうちょっと今部屋のどっかに。
ああ、そうですね、もう飽きちゃった。
あの、ま、迷子になり
つつ、もう飽きちゃった早いね、
うん、でもなんかパフォーマーとかでいるんだよね。
あ、
こうヨーヨーのとか ね、
なるほどね、
うん、YouTube で見てるとすごいなと思った、うん、はい、ヨーヨーでした。皆さんのヨーヨーの思い出も、
ヨーヨーといえばみたいな、
うん、
ヨーヨーのキャラクターといえばみたいな、世代による、
まあ、スケバンデカかコンバトラー V、 おもれきリスナーだと
その辺は大体
見たよな。あとコカ・コーラのさ、
あ
ー、コーナーシャル
のやつあったよね、
うん、うちスプライトのやつ持ってたもん。
あった、あった、
スプライトがファンタだったと思います。
か金、あの金属のな、ペコペコのやつでしょ。
プラスチックじゃない？
プラスチックやったっけ？なんかこれペコペコの、
そんなブリキみたいなやつでしたっけ？
ブリキっていうかアルミみたいなんじゃなかったっけ？違ったか
な？なんか僕プラスチックだったと思ってるな。
そうかな？あのペコってやつじゃなかったっけ？
あれ ちょっとヨーヨーに詳しい方ぜひ。
ヨーヨーに詳しい人ってい
う、でもヨーヨーだって歴史あるんだから、うん、あれどこで生まれたおもちゃなんだろうね。
なあ、ヨーヨーって日本語じゃないよね多分。
うん、
どうせ和玩具屋さんに売ってたわけ。
あれ水風船のあれもヨーヨーです
よ。 あれもヨーヨーっていうね。
なんかああやって上下でパンパンとかするのがヨーヨーなのか
ね。
で、うちアメリカかなと思ってるんだけど、ヨーヨーって。
うん、
で、ね、あとアメリカといえばアメリカンクラッカー。
アメリカンクラッカーって何？パーン
違う違う、2つの玉があって、こうパンパンパンってやって、パンパンパンパンパンパン。あれ好きでよくやってて、やりすぎて、やりすぎて、あのあれプラスチックのボール、玉がぶら下がってるじゃん。やりすぎて割れたもん。
なんじゃそれ。
その、うん。で、あれ打つと腕痛いのよ。青技になりながら。
したことない
。あれアメリカさんあまり来なかった水月タウンには、
うん、
進駐軍来なかったんですね。
占領されてないから。
あ、そうなんですね。うん、さて、わけわからないので、
あんたが言いましたもん。
はい、共通テスト
2回目、
はい、後編です。
恒例の、
はい、毎回言っていますけども、はい、解説問題で番組ではございません、
うん、
はい、学生さんが一生懸命勉強して臨んだ共通テストをおもちゃにして遊ぶ、
そうですね、高等遊戯です、はい、
です。で、ラジオ的に話しやすい問題を抽出して選んでおりますので、ご了承ください。
わかりにくいので、
はい
はい、
では今回はですね、回答番号18番いきます。
18、
はい、
はい、
江戸幕府がポルトガル船の来航を禁止するに至るまでの起きた出来事を述べた次の文、
うん、
1から3について古いものから年代順に正しく、ね、ということですね、うん、1、江戸幕府はヨーロッパ船の寄港地を平戸と長崎に限定した、
うん、
2、かつてキリシタン大名の領地であった島原、天草地域で浪人百姓による大規模な一揆が起こった、
うん、
3、江戸幕府はキリスト教を禁止し、宣教師や信徒を迫害し始めたというやつですね、うん、まず1ですけど、
うん、
ヨーロッパのやり取りは、まあ、長崎とかに限定した、
平戸長崎に限定、
うん、限定したっていうのは、
うん、
まあ鎖国みたいな話なんかなって思いました。
みんな鎖国の話じゃないですか。
そうだね。で、2番は百姓や浪人が大規模な、
ね、
これ島原の乱で、
1630
年代後半ぐらい、
37かな、
ね、ね、
すごいすごい。
で、幕府はキリスト教を禁止して、
うん、
禁止したって話ですよね。で、この中で
まず、これは迷うよね。これ結構これは迷った、う
ん、キリスト教は一番最初に禁止したのかなと思ったんです。
ああ、うん、そうなんだ、
うん、だって秀吉の頃からバテレン禁止になってるから、
うん、
引き続いて江戸幕府も心よく思ってなかったと思ったの、うん、で、
うん、
なんだっけ、ジュリアン
沢田賢治、
違う、ジュリーじゃなくて、ほら、天正
中浜ジュリアン、
ジュリアンもその江戸の最初の頃さ、潜伏してさ、
はい、
九州のあっちこっちの信者にさ、
うん、
どうのこうのって言ってるから江戸、そのだからこれがこの話では一番古いのかなと思ったの、うん、でキリスト教が禁止されて、
うん、
で外国人もどんどん国外追放されていくじゃん、
うん、
でそれだけどキリスト教信仰する人がまだ残ってて、
うん、
それでこう戦争になってくるのが島原の乱じゃん、
うん、
なんで3と2は、順番は3と2だと思ったんです。
まあ2は絶対最後ですよね、
うん、でキリスト教禁止して貿易も出入りも あの限定してくるようになるんで、長崎平戸に限定したっていうのが3の次で、で最後に島原の乱になるのかなと3、1、2にしました。
あったじゃん、
イエーイ。
へえ、これ3と1結構順番迷いません？
うん、わかんない。そうなの？
だって秀吉の時ってほらバテレン追放令ってあの、うん、パードレでしょ、要するにその、うん、宣教師は君になった話で、
はいはいはいはい、
別にキリスト教自体はダメとは言ってないわけです。
あ、そうなの？
そうそうそう、
もう一緒だと思ってた。
これ以上広げたらあかんから、
うん、
広げる人は来ちゃダメだよって、海外追放だよ。だけど別にキリシタンそのものが悪ってなったわけじゃないじゃん。
あ、そうなんですか、うん、だってさ剣王少年使節団がさ、
うん、
あの帰ってきたら、
うん、殺すみたいなこと言ってた。風当たりはだんだん悪くなってくるけど、うん、だからキリシタンだからって言ってダメっていうわけじゃなくて、
うん、あ、そうなの？一色単だと思ってた。
まあまあまあまあ、まあ、風向きは変わってるけどって話、う
ん、あ、僕一緒だと思ってたんで。
でキリスト教の禁止ってね、幕府になってから初めて、まあ、要するにキリスト教徒であるっていうことが罪になるっていうのは、う
ん、だって禁教って禁教令って秀吉の時も出てるわけじゃん。
まあ末期にね、最後の時期ですよね、
うん、信仰しちゃいけません
とか。その禁教と、それまでほら南蛮貿易って別にあの大阪の堺とか好きな港に入ってきたのを管理しやすいように平戸と長崎にするって、これどっちが先かなって結構。
あ、そうだ、ね、深く考えると悩むね。深く考えないから。
でこれ1番が1616年で、3番が1612年ですから、4年違いですから結構細かいな。
いや、やっぱ4年も違うと大差ありますよ。あ、そうなんですね、うん、
いや、まあ、2はね絶対最後っていうのは、これは誰だって分かるんだけど、1、2ってどっちかなとか思って。
まあ雑なケリーと慎重な水無月で、
あ
難易度が変わるという、
まあ、そうやな、余計ななんか深入りしちゃったみたいな。
はい、はい、では続いてですね、19、回答番号19です。
次、
はい、俵物の輸出に関して述べた次の文 XY について、正語の組み合わせとして正しいものを選びなさい、
うん、
X 俵物の輸出が促進された背景には、
うん、
17世紀末に中国からの来航船が減り、貿易額も減少したため、幕府が輸出増加策を取ったことが挙げられる、
うん、
Y俵物の輸出が促進されたため、
うん、
江戸地で干しあわび、
うん、
いりこなどの生産が活発になった。
はい。
俵物って何？
俵物はこれのあれですね、今出たあの干しあわびとい りこ、いりこってあの魚の方じゃなくて、あのあ、なんだっけ？
違うの？あの節子じゃないの？
あの煮干しちゃう。
鰹節の粉みたいなのじゃない？
違う違う違う、あのなんだっけ？ぷにょぷにょした
生子
の干したやつと、フカヒレ、フカのヒレ、乾燥したやつ、うん、でこれをこうたわ乾燥して俵に詰めて輸出したんで、俵物って言いますね。
まず俵物が何か分からなかったんです、
う
んうん、なので何を輸出してとかって言ってるのかもさっぱり分かんなかったんです。
あ、はいはいはいはい、
まずは X ですね、
はい、
輸出が俵物だ、海産物ですよね、今干物、
ね、まあまあ乾物ですよね、
ね、あの、の輸出が促進された背景には、17世紀末に中国からの来航船が減ったため、
うん、
これ輸出品としてこう幕府が押したからっていうことですか、これは。
まあ、これは文書自体もそもそもおかしいよね。なんか来航船が減って貿易が減ったのに輸出を増やすってどういう意味みたいな。
ああ。
そもそも逆ですけどね。だから実は鎖国以降って中国船の来航ってめっちゃ増えて、ずっと貿易って赤字なんですよね。
朝鮮人参だって舶来物だもんね。
まあ、朝鮮はね、朝鮮貿易はまた別ですけど、うん、基本的にね、なんか鎖国って絶対貿易減って、
うん、
こう貿易自体が減りそうなイメージなんですけど、実はまあ鎖国以降貿易はずっと赤字が続いてたんで、うん、その赤字を解消するためにその俵物を中国人に売ってちょっとでも回収しようという流れなんで、うん、
してたので
来航線の減少はおかしい、減ってないし、むしろ貿易額は鎖国以降増えていくから、
うん、
それを解消するためだから、まあ、文章逆ですね。
これ真ん中の分はおかしいんだ。
おかしいですね。うん、
じゃあこれは×なんだね。
X は×ですね。
Y は俵物の輸出が促進されたため、うん、江戸地で干しアワビ、いりこなどの生産が活発になった。 X の今のお話を聞くと、はい、そうだね。
そうそうそう、
だから取れるのはあちらさんで、
東北とかね、北海道で、うん、まあ、むしろ生産が増えていくって話なんで、
ちょっとこれは正しい文章、
Y はまあいいんじゃないかなと。
なるほどね、はい。これはね、この俵物なんて出てくるの、こんな言葉。
めっちゃ出ます
よ。あ、そうです
か。中国人大好きじゃないですか、これ。干しアワビとか、
まあ、アワビ
フカヒレとかね。
俵物って言葉が分かんなかったから。
これ Y に書いてあるじ
ゃん。いや、だってこれも合ってるかどうか分かんないじゃん。
あ、まあそうか、そもそもね。
これ良くない問題だと思いますね。
19ですね、これ。
はい、19でしたね、うん。続いてですね、あれ、ぐぐぐぐぐぐと、あれ、
どうした？
次ね、27、回答番号27。
え、近代？
ぶっ飛びましたね。うん。
なあ、いきなり、
うん、だいぶぶっ飛びます。
ああ27な、はい、これね、難しいね。
うん、1928年に不戦条約の締結で日本も調印して批准したことに関連して、
うん、
この条約に調印した内閣について述べた文として正しいものを選びなさい、
はい。
1、重原喜十郎を外相に起用し、
うん、
列強との協調を重視する外交を展開するとともにソ連との国交を樹立した、
はい。
2、無政府主義者の青年が虎ノ門付近で摂政の宮、
はい、
を狙撃した事件の責任を取って総辞職した、
うん。
3、アメリカによる共同出兵の提唱を受けて、同国及びイギリス、フランスとともにシベリア方面に出兵した。
はい、
4、25歳以上の男性に選挙権が、30歳以上の男性に非選挙権がある最初の総選挙を実施したということで、はい、1928年、
うん、
昭和3年の頃の内閣なんだ ね、 ね、番組でやったのにね、誰でしょうねと思いながらやりました。で、
番組でやった、
だってほら内閣のシリーズやってる。
そうか、内閣順番にやったね、っ、うん、
放置してますけど、うん、ね、2番、まずね、2番の、
はあ、
虎ノ門事件っていうの、これ
虎ノ門事件、
うん、で摂政皇太子が狙撃されたんでしょ、
うん、
で1928年は昭和で、
そうですね、
うん、摂政の宮っていうのは昭和、今昭和天皇のことだから、
そうですね、
天皇になってない、だから大正の話だから、
うん、
これは外れるなって思いました。
そうですね、そうそうそう。
で3番が、これ、アメリカによる共同出兵の提唱を受けてアメリカ、イギリス、フランスとともにシベリア方面に出兵した、シベリア出兵の話ですよ ね、 すね、
うん、
これシベリア出兵って1910年代の後半ぐらいかな、
まあ、第一次大戦の終わりですからね、
うんうん、なんでこれも大正時代だから違うなって思いました。
素晴らしい。
で、4番の文章ね、25歳以上の男性に選挙権が、30歳以上の男性に非選挙権がっていうのは普通選挙法、
うん、
1925年よね、
うん、
大正15年昭和元年の話じゃん、
うんうん、
なんで昭和3年じゃないじゃん、と 思って消去法で1番にしたの。
あ
でも後でよく読んだら、
うん、
普通選挙法の施行が施行かなが1925年じゃん。
そうなんです。
で第1回のその選挙っていうのは違うんだって。あだったら余計わかんないやと思ったんですけども、
俺も引っかかっちゃった。
第1回のその普通選挙法の選挙っていうのが1928年頃だったんだね。
そうです ね、田中内閣ですね、う
ん、であと1番のね、重原喜重郎、喜重郎さんが外相で、うん、ソ連と国交を樹立したっていうのはこれいつの話ですか。
これも加藤内閣だから、それこそ普通選挙と似たような時期ですよね。
あら、うん、じゃあ1か4で悩むのはなかなかいい選手なんですね。い
やそうです、2、3はお父さんとねやっぱりダメでしょうね、うんうん、1か4で俺もまあ間違っちゃったんだけど、
これ不適切問題ですね。
不適切かという、うん、なことはないけど、うん、
加藤さんって誰。
加藤高
明、高明内閣、
加藤高明内閣ですね、うん、1番は。
で第1回普通選挙は、
普通選挙法ができたのが加藤内閣の時ですかね。
加藤内閣で、うん、選挙
ソ連と国交もそうですね。
でこれ田中義一、
答えは田中内閣ですね。パリ不戦条約の時やから田中義一内閣を選ばないだから、
そうか、
うん、
このそうか、1928年の不戦条約締結の時の内閣だもんね、
う
ん、
そうやね、うん、
そうするとこの田中義一内閣の時のっていうと、
普通選挙の実施は田中内閣なんですよ。
奥深い問題ですね、うん、難しいねこれね。
私も1選んじゃった。
あはい、じゃあ次行きますね。
はい。
回答番号が29番。
29。
はい。1930年代、
うん、
国際組織や条約からの相次ぐ脱退、脱退してた頃なんですが、国際社会との関係を日本の指導者たちはどう考えてたかなっていうことに関して、
うん、
日本の外交に関して述べた次の文 A から D について正しいものを2つ選びなさい、
うん、
ということですね。はい。まあ、国際連盟脱退の頃の話ですね。
まあ、満州事変以降の、まあ、はい、外交の話ですね、うん、
A 既存の国際秩序に批判的なドイツやイタリアに接近した、
うん、
B 重慶の国民政府を相手とする声明を出して日中関係を改善した、
うん、
C 北方の安定を確保して南進政策を進めるため日ソ中立条約を締結した、
うん、
D 独自の経済圏を作るために日本は日米通商公開条約の破棄を、通告した、
うん、
ということですね、
はい、
まず A は、ドイツやイタリアと接近したってあるんで、
うん、
日独伊三国同盟になっていく話、
うん、
なのでこれ国際連盟脱退後ってこれかな、ありかなと思って丸かと思いました、
うん、
B 重慶の国民政府を相手に、
うん、
これなんか重慶爆撃の話なんかな、なんかとか思って、
時期的にはね、
でまあ中国日中戦争とかになってくるんだから、
う
ん、
そうですね、うん、
日中関係が改善したわけはないので、
そうやね、
うん、これは違うと思いました、うん、
なるほど。
で C は日ソ中立条約なんですけど、
うん、
これ結んだよねっていうのは、うん、は分かるんです、
うん、
でも北方の安定を確保して南進政策を進めるためかどうかっていう前半の文章がちょっと不安だったんです。
そっちか。
で D の、
うん、
日米通商公開条約の破棄を日本がしたってあるんですけど、
うん、
これ破棄アメリカから破棄されたんじゃなかった、それでなんか太平洋戦争になっていくんだったという思ったので、ね、うん、D は違うので消去法で、あの C か D かなと思ったら C の方が丸っぽいなと思ったんです。
いけた、
はい、なので
やったじゃん。
日独伊三国同盟の話と、日ソ中立条約の A と C
番、
はい、になりました。
まあまあいいんじゃないですか。大体
これ B の重慶の国民政府ってあれ、あのなんだっけ、蒋介石に対して、
もともとね南京が首都だったんだけど、うん、日本が、ね、南京攻略して、でさらに内陸の重慶に蒋介石は逃げちゃうわけですよね、
うん
うん、そしたらもうこの絵文麿を日中戦争の最中ですよね、うん、だからこの絵が、はい、あの重慶政府もうだから国民政府は相手とせずと、
うん、
もうもう蒋介石って交渉しないぞってブチ切っちゃって、
うん、
で、まあ、日中戦争を泥沼化していくって話ですから、まあ、真逆の話ですよね。うん、
はい、これは簡単だね。
うん、まあまあまあ、
はい、
まっとうな攻め方でしたね。
はい
はい、
はい、続いてね、回答番号30番、
戦後ですね、
はい、はい、占領期における日本の社会や文化の説明として誤っているものを選びなさい。
ほう、
はい、占領軍によって軍人や政治家など戦争中の責任を問われた人物が公職から追放された、
うん、
2. アメリカ教育使節団の勧告に基づき教育の機会均等を謳った 教育基本法が制定された、
うん、
3. 戦時期の抑圧的な風潮が継続し明るく伸びやかな歌謡曲は日本政府によって規制された、
うん、
4. 日本政府による言論統制が解かれ政治批判を含む言論が盛んになる一方で占領政策に対する批判は禁止された。はい、
これはもうブギウギ見てりゃ余裕のよっちゃんでしょ
う。そうなんですが、うん、まずね、
うん、
はい、一番ね、占領軍によって軍人の政治家など あの戦争中の責任が問われた人物が公職追放、
うん、
これ聞いたことある。
公職追放、うん、そのままですね。
なんでこれ丸だと思いました、うん、はい、教育基本法が制定されたって2番の文章であるんですけど、
うん、
これアメリカの教育使節団の勧告に基づいたのかなと思う。
まあまあまあちょっと迷いますね、
うんうん、
そうやったかな
みたいな、って思いました。
そうやね。
で、
でもって話でしょ、
うん、で4の、
うん、
日本政府による言論統制が解かれ、
うん、
政治批判を含む言論が言論え政治批判を含む言論が盛んになる一方で、
うん、
占領政策に対する批判は禁止されたの、この占領政策に対する批判が禁止されたのまでよく知らないな、
うん、
でも明らかに3番、3
は違う、
絶対違うと思ったよね。明るく伸びやかな歌謡曲は日本政府によって規制されなかったわけでしょ。だからリンゴの歌は、赤
いリンゴに唇寄せてってやつですよね、うん、
あれはなんか戦時中にも作られてた歌だったんだってね、リンゴの歌って。 でも
あ、だ逆に戦中だからダメだったんだ、
うん、で寝かしてたのかな、温めてたら、だってリンゴの歌の映画なんだっけ、青空だっけ、
なんだっけ、はい、
ドアスレしちゃいましたから ね、はい、あれだって公開が9月でしょ、昭和20年
そうか
9月よ、
う撮影はすでにって話
だからもう、まあ、映画当時の映画になってもそんなに時間かからず撮れちゃうのは撮れちゃうじゃないですか。
うん、
そうすると8月、
本当にもう終戦の直後にボンって
行ったんですから、18日以降だとしたら
ある程度も下地があったってことね、
うん、なんじゃないのかなっていうふうにね、うん、思いますよね。ね、今日ちなみに今日の配信日は2月25なんで、もう朝ドラ的には東京ブギウギ
終わり
歌っちゃってんのかな。
あ、もう終盤か、
うん、
あ2月いっぱいで終わり、
3月いっぱいですから、もう毎日泣いてるんですけどね。
毎日泣いてる、
あ、アイスケさん、
あ、
死亡フラグが立ちすぎて、
はいはいはい、
うん、あの泣いてるんだけど、別の友達はね、なんか歌葉が多くてしんどいって言って脱落してる人もいるし、うちちょっとさ最近の中じゃ良かったんだけど、
うん、毎回そんなこと言ってない、
うん、いやでもさ、ひどいなと思うのもあるじゃん、まあ、まあ、ランマも面白かったし、
うんうん、
はい、これね答え3ですね。これはなんとなく戦昭和世代はいけちゃうんじゃないかな、
まあまあ、
ね、
ちょっと迷うけど、まあどう見ても3が違うわな、
うんうんうん、はい、続いて回答番号31です、
は はい、
敗戦後の日本がアメリカとの間で結んだ次の条約、協定、1から3について、うん、古いものから年代順に正しく配列したものを選びなさい。1、アメリカが琉球諸島の権利を放棄する協定、
うん、
2、アメリカから経済援助を受けるとともに自衛力を増強する義務を負う協定、
うん、
3、在日アメリカ軍の極東での軍事行動に関する事前協議を定めた条約、
うん、
はい、まず1番ね、
うん、
琉球諸島の権利を放棄するっていうのは、これあの沖縄本土復帰の話かなと。
もう沖縄
返還
でしょうね、うん、
確か1972年だっけ、昭和40年代後半だった
でし
た
ね、その辺ですね、協定、
はい。で2番ね、経済協力を、アメリカから経済援助を受けるとともに、うん、自衛力の増強する義務を負う協定っていうのは、これあのちょっとよく分からなかったんだけど、あの、まあ、自衛隊とか警察予備隊とか保安隊とか、そういう話になってくるものなのかなと思って、これ昭和20年代半ばぐらいの話かしらと思いました。3、在日アメリカ軍の極東での軍事行動に関する事前協議を定めた条約、これ日米安保に関するものなのかなと思ったので、
で、
ね、
う
ん、これは昭和30年
1960年
頃かなと思いましたので、
うん、
正
解じゃん、
はい、自衛隊みたいな話なのかなっていう2番、
うん、
で次が安保なのかなと思った3番、
うん、
で沖縄復帰の1番かなというふうにしました。完璧ですね、
うん、
はい、
合ってます、
はい、
はい、
じゃあ次ですね、
もうラストでしょ、
最後かな、
これしかないよ、
あ、これで最後か、
うん、
あ、はい、あ、終わり、はい、以上です、番組的には、
あ、終わり、はい、あ、3時にはしないのね、はい、
ちょっと待って、なんか問題がね、どっか行っちゃった、3時
すっ飛ばしたの、
ね、ちょっと待って、
27以前は1個もないわけ、
うん、なんか、もうなんかほら、なんかグラフを見たりさ、なんか写真の説明も大変なんでとか思って飛ばしました。
うっそでしょう、
ね、中世のねものね、
うん、ますやな、
うん、はい、この辺で
時間的にもいいんですか、
はい、はい、終わりましょう、はい、
で、
はい、
はい、
ケリーさん、あのこれ問題やりましてですね、今年はねあまり良くなかったです。
まあちょっとやらしいよね、うん、うん、
68点でした。
ああ、 68、
はい、
え、マジで、
うん、平均点
は58.03、
うん、マジでケリーさん10点も多いじゃん、偏差値60じゃん、
そうやね、7割か、
あら優秀じゃん。
あなた賢いね。
いや当然ですよ。でもね、あのね、これね、本当ね、集中力ないと。
またちょっと
資料の読み解きがね、嫌になってくるの。
センターとはね、もうちょっと明らかにやっぱり毛色が変わってきて。
うん、
ね、かつてやっぱり基礎がきっちりできてるかっていうのを測る問題でしたけど、ちょっとね、やっぱり。ちょっと特殊な問題になってきましたね。
そう、例えばこれ統一のね、あの、うん、この100万頭マンダラとかさ、写真までつけ
マン
ダラじゃない、あの
ダラにダラに今
日、ね、うん、あの日本最古の印刷物とかさ、
はい、
あの写真までつけてさ、
はい、
載ってるけどさ、
うん、
これに関する問題なんか出てこないじゃん、写真までついて
る。まあセンター時代からまあこれ結構あったじゃないですか、写真でちょっとビビらして絶対あの文章だけでできるみたいな。
でね、ここ最近ずっと前中後編に分けてやるぐらいわちゃわちゃやってましたけど、もうね、
はい、
番組でね話しにくいのよ。
まあちょっとね、うん、だらだらやっぱ資料読んでもね、うん、わかんないもんね、見ないと。
ま今後もとりあえずやろうかなとは思うんですけれども、多分も番組で扱う問題数を減らして まあやるだけはやろうかなと思って、
まあ、まあまあまあ一応ね、うん、伝統行事ですから、うん、まあまあやって、
まあちょっと来年度が、あの、もっと扱いにくかったら、
まあまあ、まあ、ちょっとこの傾向は続くとは思いますけどね。
なんか歴史検定とかのそういう問題をやってみようっていうような企画を立ち上げて、ちょっと上半期と下半期で分けてやるとかね、そういうのもありかなとか思いながら、
あれとかでもいいのかなと思ったんですけど、なんだっけ、高校卒業資格が取れる、なんだっけ、
あ、
何県だっけ、
大県、大県か、今大県って言わないと思うけど、うん、
あれの問題とかね、まあ、ちょっとせやね、ちょっと基礎の、う
ん、センターじゃない、共通テストはみんな問題見やすいので、
まあまあ
ね、入手しやすいのでっていうのはありますのでね、
これはまあ
まあ一応継続ですけど、
しつつちょっと、まあ、
番組としての課題ですね、
新企画を、
まあ、はい、共通テストセンター試験は私たちのためじゃなく学生さんのためですから、
頑張る受
験生、私たちはおもちゃにしてるだけですのでね、はい、は大変だね、学生さんもね、
ねちょっとまあ大変だと思いますよ。
これって別に日本史だけじゃないんでしょ、生物とか理科系とかもさ、こういうようになんか資料とかのデータの読み取りとか出てきてんじゃないの、
ちょっとやっぱ文系の方が顕著じゃない、
はい、さあ皆さん今年の共通テストいかがだったでしょうか、
やってみましたか、
はい、ぜひ成績を報告して
発表してください、
はい、ケリーさんよりよくできたテストの報告はあまりいりません、
あーでも 68?
68、
へー大したもんだね、うん、
やっぱね大河ドラマと朝ドラマ見るべきです、
大河ドラマで7割取れるんだ、うん、すげえな、
でも過去のやつを見てるからね、こう数十年の蓄積がある、がね、
あ、
だってほんとね、あの花の乱ね、
うん、
あれでその日野富子と一条兼良が対話ってワンシーンだよ、
まあまあ
だね、そんな場面記憶に残ってるとかね、ね、うん、しょうもないなと思うけど役に立つもんですよね、
いやいやいや、世の中無駄にはならんもん
です
な、
はい、うん、ではお便り参りましょう、
手紙、
はい、サイクルマンさんからいただきました、
サイクルマン、
おもれきの皆様、はい、いつも楽しく拝聴しています、11月下旬に会津若松市の
上旬です、ね、
あ、11月上旬に会津若松市の鶴ヶ城に行きました、
うん、
鶴ヶ城は若松城とも言います、戊辰戦争では会津勢が立ちこもり、新政府軍の砲撃を受けました、その砲撃を受けた鶴ヶ城の写真を見ましたが、城は砲弾でボコボコになっていたのが印象的でした。また公園内のイチョウが金色色に紅葉していて秋を感じさせてくれました。昼食に近くの有名店で喜多方ラーメンを食べました。初めていただきましたが、煮干しが香るあっさり醤油スープが絶品でした。ケリーさん、水月さんは行かれたことはありますか、といただきました。
はい、
会津若松ね、
会津
ケリーさんちょっと通ったことはありますけれども、
通ったこと、
うん、
ああそうなんや、うん、降りたことないんだ、
なんか郡山から新潟に抜けれるじゃん、
ああ磐越西線ですね、
うん、あれのなんか郡山発なんか新潟の方まで行く快速列車って前なんか
阿賀野号ですね、
それで乗って、
うん、
うん、行ったことが、がある、はい、
通過ね、
通過です、乗り換えで30分ぐらいは会津若松駅に行きました、
あ、
うん、
はいはいはい、
途中下車しちゃうと帰れなくなりそうだったんで、もう返上したんですけども、会津若松も喜多方ラーメンなの、
まあ、喜多方はちょっと会津のね、
そうですね、
ちょっと隣町ですけど、
喜多方ラーメンは僕あの こぼし、
あ、
起き上がりこぼし、
こぼ消防士ね、こぼしってありますね、
うん、っていうチェーン店あるよね、
ありますね、
あそこは食べたことある、
あ、うん、
なんかあっさりしてる感じはするね、
まあ、ちょっと太い麺のね、縮れの麺で綺麗なスープもね、
うんうんうん、好き、なんかギトギトの、まあ結構喜多方ラーメンもそれなりに油浮いてますけど、
まあまあコクはあるけど、うんうん、でもそんなね
あっさりしてるね、
スープがすごい澄んだ綺麗な、
ね、ギトギトしてるラーメンも最近しんどくって食べられないね、
ダメじゃん、
ラーメン自体がそんなにもともと食べないんですよ、
あ、そうなんですか、
ほらあの なんか有名なラーメン店とかに並んでまで食べに行こうとかは思わない。ただ手っ取り早く食べられるのでっていうので食べたりはしてましたけれども、
こういう店ってあんまりないですよね。やっぱ最近ねおっしゃるよりなんかこう結構ねドロッとしたやつとか、ね、
そうそうそう、
ギトギトしたやつ多くて、
あの天下一品だっけ、天一さんの、あのなんかプルンプルンしたスープあるじゃん、
ドロッとした
ドロッとろ
プルプル、
なんか冷めるとなんかプルプルンプルンしてそうなさ、まあ、
そうですな、
ゼラチンみたいな、はあ、あれもなんかダメだった。
あ、そうですか、うん、へえ、それ関西人に喧嘩売ってることなんじゃないですか。
ケリーさん東海地方出身なんで、はあ、やっぱスガキ屋かな。
スガキ屋、うん、あんなおもちゃみたいなラーメン、
そうよ。あれソウルフードだよね。
ああ、さっきはあれスプーンで、
うん、そうそうそう、あの、うん、なんか、うん、なんか食べに行こうって思わん。じゃあ中華屋さんのラーメンとかがちょうどいい。 あの中国とか台湾の方がやってる中華料理屋さん、
はいはい、
あるじゃないですか。 あれぐらいのラーメンでいい。
で中部圏って結構なんかラーメン不毛地帯ですよね。
あ、そうなの。
あんまりなんていうのほらご当地系のラーメンもないじゃないですか。
ないね。
だ台湾ラーメンとかさ、
台湾ラーメンちょ
っとああいうなんか振り切ったやつしかないじゃないですか。
まあ和歌山ラーメンとかってなんかご当地名とその地名がつくラーメンってないね。
そうそうそう、確かにね、博多みたいなね、その一応この地域を代表するラーメンっていうのは名古屋とかもね、
ないね、
まあ、何軒か有名な店ありますけど、
うん、味仙って有名よ。あれでも
味仙、
ね、ラーメン屋じゃないもんね、中華料理屋さんですもん、ね、
だから台湾ラーメンでしょ。
台湾ラーメン発祥のね、うん、
地ですけど、卵のこんなのもあるじゃん、なんだっけ、
卵のこんなの
なんだっけ、こうかき玉汁みたいなラーメン屋、なんっけ、
マンチンケン。
ああ、そうそうそうそうそう、
はい、名古屋の
なんか外れの裏
ですよね、
うん、
太閤通り駅の近くだよね。
そうそうそう、あそことかね、なんかちょっとなんか変なちょっと独特なラーメン文化というか、
うん、確かにね、なんか大人になってからの背脂の乗った、
あ、
最初うまって思ったけど、
うん、
あれ調子づいてスープ飲んでて怖って思って、
まあね、
うん、
冷めたらすごいよね、
ピン
って膜がね、
うん、豚骨ラーメンも本場のって食べたことないんですよ。
ああ、博多とかで、
うん、で匂いダメ、
ああ獣っぽいのね、確かに、
まあ、
嫌いはありますけどね、
そうそうそう、うん、あ、でも札幌系の北海道系のラーメン好きな、味噌ラーメンとか、
うん、
あれ好き、あの山岡屋、
あ、家系ってこと？
いや、え、違うんじゃん。いや、家系、
山岡屋
は家系でしょ。や、山岡屋ってチェーン店
でしょ、うん、一応家系じゃないの。
あれ家系、家系ってどういうのを言うんです？
家系ってあの大体こうちょっと豚骨のちょっと濃い目で、あのちょっと醤油のパンチがあって、うん、
あれ
ちょっとあの太めの麺で、
あれはなんかほらもやしとかこう山みたいな、
二郎系って
やつですね。あれ二郎系か、うん、二郎系も何度か食べたけど、最初初めて食べた時 うまいって思ったんですよ。
そうですね、
でも3回目にはいいやって
飽きてくるよね、うん、二郎系もね、
で、うん、並んでまで食べたいと思わなかったです ね
まだ人気ありますけど、
うん、でもその中では喜多方ラーメンは食べやすい。
そうですね、うん、結構なんだっけ、番内食堂って、
まあ
ね、
そうそう、
北方でも有名ですけど、
う
ん、結構チェーン店とか、ね、
あれ好き、
あっちこっちで展開してる店とか、
ね、チャーシューてんこ盛りのやつあるじゃないですか、
ベーって、ね、うん、
あれ、あれ食べたいけどくどくなりそうで、
あ、でも食べれる、北方のチャーシューって結構あのなんていうの、こうもも肉のあの、うん、カスッとした感じの、うん、
でも美味しいよね。
いや、うまいと思うんですよ。うん、もう大好きです
。いいな。お腹空いてきましたね、うん。はい。今日はね、ここまでにいたしましょう。おもりきではリスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい。あの人に会いたい。おすすめの歴史漫画や歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談など、他にも色々とお便りテーマがあります。詳細は各エピソードの説明をご覧ください。番組へのお便りは、E メールまたは X のダイレクトとメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.com、 X はひらがなでおもれきと検索してください。
はい、
ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。
さようなら。